マルコによる福音書第6章17節から28節。聖書の女性その18、サロメ。実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟フィリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながらできずにいた。それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。そこで、すぐに護衛兵を使わして、ヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて、少女に渡した。少女は、それを母親に渡した。
今日はバプテスマのヨハネの処刑に関わった少女が主人公です。この少女の名前は聖書には出てきません。ただ紀元1世紀のユダヤ人の歴史家にヨセフスという人がいるんですが、この人が新約聖書時代の様々な出来事も記録してくれています。その記録によってこの少女の名前がサロメであるということが判明しています。ですからこのメッセージでもサロメで通したいと思います。今日はこのメッセージを通して私たちは自分自身で物事を考え、自分自身で判断し、しなければならないことを選び実行できる自立した生き方、自立した生き方をするために必要なことを学びたいと思います。それをサロメを反面教師とすることによって学びます。ではまずサロメについて見ていきます。特にバプテスマのヨハネの死にどのように関わっていったのかということを見ていきます。バプテスマのヨハネがどうして投獄されてしまったのかという理由ですが、これは今回の箇所に書いてあります。18節をご覧ください。18節。これは、ヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。このように書かれています。ここで参考資料をご覧ください。家系図が書いてありますね。この家系図はヘロデ大王という人の子供たちを描いております。ヘロデ大王というのは、イエス様が誕生した頃にイスラエルを統治していた王様です。このヘロデ大王は救い主誕生を恐れて、ベツレヘムの2歳以下の男の子を皆殺しにしたことで有名ですね。このヘロデ大王には子供たちがたくさんいて、全部書くと非常に複雑なので、この家系図では、今回のメッセージに関係する人物と、 福音書に登場する人物だけ書いておきました。さて、今回の聖書箇所でヘロデと呼ばれている人物が登場しますが、この人はヘロデ大王ではありません。ヘロデ大王はもう亡くなっています。大王の息子の一人であるヘロデ・アンティパスという人です。この家系図では第四夫人の息子ということがわかりますね。ヘロデ大王が死んだ後、イスラエルの国は4つに分割されます。そして子供たちのうちの4人に、それがそれぞれ、受け継がれたわけですが、アンティパスはガリラヤ地方などを受け継いで統治することになりました。そして、アンティパスの兄弟の一人にヘロデ・ピリポという人がいます。第三夫人の息子です。この人の妻が今回の聖書箇所に登場するヘロディアです。ヘロディアは、書けず見てくださいね。第二夫人の息子の娘。つまり、ヘロデ大王の孫ですから、ヘロデ大王の息子であるピリポとヘロディアは、おじと姪の関係にあたるということがわかりますね。おじのピリポと姪のヘロディアが結婚し、その結果生まれたのが今回の主人公であるサロメです。複雑ですがわかりましたか？その後ヘロディアは、まだピリポと婚姻関係にあったにもかかわらず、アンティパスと恋仲になってしまいました。ですからこの時点でアンティパスとヘロディアの関係は不倫ということになります。そして最終的にヘロディアは夫であるピリポと離婚してアンティパスと結婚してしまいました。このアンティパスもヘロディアから見るとおじさんにあたります。この時アンティパスにもすでに妻がいましたが、彼もヘロディアと結婚するために奥さんと離縁してしまいました。それぞれ配偶者を離縁して不倫関係を貫いたわけです。バプテスマのヨハネはこの一連の出来事を非難したわけです。それはアンティパスとヘロディアの結婚がモーセの律法に違反していたからです。モーセの律法というのは、モーセの時代に神様がユダヤ人に守るようにと与えた戒律のことです。少なくともアンティパスとヘロディアは4つの点で違反行為を行っています。1つ目、これは、皆様お手元のアウトラインの方にリストアップしてありますのでご覧ください。1つ目は、モーセの律法は配偶者以外との性的な関係、不倫関係を禁止しています。アンティパスとヘロディアはこの戒律に違反していますね。二つ目、モーセの律法は正当な理由のない離婚を禁じています。アンティパスとヘロディアは自分たちが結ばれるために邪魔な配偶者をそれぞれ離縁しています。これも律法違反です。三番目、モーセの律法はまだ生きている兄弟の配偶者と性的な関係を持ったり結婚したりすることを禁じています。兄弟が子供を残さないで亡くなった場合には、その死んだ人の兄弟が未亡人、死んだ兄弟の未亡人を妻に迎えて子供を設けて生まれた子供に死んだ兄弟の土地や財産を受け継がせる。まあ、それはモーセの律法でそうするようにと言われているわけですが、まだピリポ生きてますから、アンティパスが兄弟の妻であったヘロディアと結婚するというのは律法違反です。モーセの律法は第4番目に、おじと姪の性的な関係や結婚を禁じています。ヘロディアはピリポと結婚し、その後アンティパスと結婚したわけですが、どちらもおじと姪の結婚ですから、律法違反 を二度やっているということになります。バプテスマのヨハネはこれらの点でヘロデ・アンティパスとヘロディアの結婚が立法違反だと非難したわけです。その結果頭に来たヘロデによってヨハネは捕らえられ投獄されてしまいました。ところがアンティパスはバプテスマのヨハネをすぐに殺そうとはしませんでした。その理由は20節に書かれています。20節です。ヨハネは正しい人であった。聖書の神様に仕える預言者として民衆からも彼は尊敬されていました。だからヨハネを殺したら何かひどいことが起きるんじゃないか、例えば神様からの裁きが下るとか、反発した民衆によって反乱を起こされるとか、そういったことが起こるんじゃないかとアンティパスは恐れたのかもしれません。またアンティパスはたびたびヨハネを呼び出して話を聞いていました。ヨハネの話を聞くのを楽しみにしていたのです。現代でも神様を信じたり従ったりしようとは思わない。でも聖書の話は面白いから読んだり聞いたりしたいという人が結構いらっしゃいますね。それと似ています。ところがアンティパスの妻ヘロディアの方はヨハネに対しては憎しみしかありませんでした。自分たちのことを散々に批判した人物だからです。しかし夫であるアンティパスを無視して勝手にヨハネを殺すわけにはいきません。そんなヘロディアにチャンスの時がやってまいりました。ヘロデ・アンティパスが自分の誕生パーティーを開くことにしたのです。彼は自分に仕える重臣たち、ローマ軍の高級士官、そしてガリラヤ地方の名士たちを招いて誕生パーティーを開きました。そこに突然、我らがサロメが宴会の場所に現れたわけです。そして踊りを踊り始めました。すると、アンティパスも出席者たちも大喜びをしました。ところで、この時のサロメの年齢は、一体どれくらいだったと思われますか？聖書には直接は書かれていません。皆さんどれくらいだと思いますか？幼稚園や保育所に通う年代のちっちゃな子供が、例えば親戚の集まりとか、YouTube とかで一生懸命踊っている姿、時々見ることがありますよね。もしそういう状態を見たら、世のおじさんたちは感激のあまりに涙を流して大喜びをするはずです。しかし、この箇所で、娘と訳されているギリシャ語、ヘロディアの娘、娘というこの言葉は、12歳から14歳くらいの未婚の女性を表す言葉なのです。今の日本なら、小学6年生から中学2年生といったところでしょう。当時の結婚年齢は、今と比べて非常に早くて、12歳から14歳といえば、女性の結婚適齢期でした。今の日本だとまだまだ子供ですけれども、当時の人たちの感覚ではいつ結婚してもおかしくない大人の女性が突然現れて酔っ払ったおじさんたちが大喜びしたというのがこの状況なのです。ですからおそらくその踊りというのは非常に官能的なもの、場合によっては大変卑猥なものだったかもしれませんね。特に喜んだのは、義父である、義理の父である、ヘロデ・アンティパスでした。彼は酔っ払って気が大きくなっていたんでしょう。お前の望むものは何でもあげよう。そんな風に約束をしました。するとサロメは母に聞いてまいります。そしてヘロディアに相談をしました。そもそも、宴会の席に、12歳から14歳くらいの女性が突然現れて踊りを踊る、自分で考えたことではないでしょう。これは母親であるヘロディアの指示だったに違いありません。 ヘロディアはサロメに対して答えを告げました。バプテスマのヨハネの首を求めなさい。するとサロメはその通りのことをヘロデ・アンティパスに伝えました。アンティパスは内心困ったことになったなと思ったのですが、お客さんの前で誓った手前引っ込みがつかなくなります。そしてヨハネを斬首刑にするよう家来に命じました。こうしてヨハネは殉教の死を遂げることになりました。さあその後サロメがどうなったか、聖書には何も記されていませんが、ヨセフスは記録してくれています。ヨハネの首が跳ねられて数年後、紀元36年にナバテア王国の王アレタス4世が軍隊を率いてガリラヤに攻めてきました。このナバテア王国というのはペトラとかダマスコあたりに勢力を持っていた王国です。このアレタス4世って一体何者かっていうことなんですが、ヘロデ・アンティパスがヘロデアと結婚するために前の奥さんを離縁していますよね。実はアレタス4世というのはこの離縁された妻のお父さんなんです。アレタス4世がガリラヤに攻めてきたというのは、娘を、大切な娘を捨てたヘロデ・アンティパスに対する恨み、その娘の無念、これを晴らすためであったということが言えます。そしてアンティパスの軍とアレタス4世の軍はぶつかり合うわけですけれども、ヘロデ軍は散々に打ち負かされてしまいます。そしてヘロデ・アンティパスとヘロディアは命からがらローマに逃げ出していきました。歴史家ヨセフスはアレタス4世によるこの攻撃について、人々が、ユダヤ人たちがどのように噂したのかということを記しています。その噂というのは、バプテスマのヨハネをアンティパスが殺したから、神様の裁きによってこのようなことが起きたのだと人々がそのように噂したと記されています。ローマに逃れたアンティパスとヘロディアですが、アンティパスが時の皇帝カリグラと非常に仲が良かったので、最初は良くしてもらっていました。ところがアンティパスの不正を言い立てる者が現れて、結局二人は皇帝カリグラの怒りを買い、ガリア地方というところに追放されてしまいました。このガリアというのは今のフランス南部にあたります。今フランス南部と言いますとね、風光明媚で非常にいいところですけれども、当時は未開の地でした。そしてそこで寂しく死んだとヨセフスは語っているわけです。一方娘のサロメはその後どうなったでしょうか。彼女は結婚しました。相手はピリポという人です。もちろん実の父であるピリポとは別人ですよ。はい、家系図ご覧ください。第五夫人の息子、ルカ 3-1 に出てくるピリポがサロメの夫です。この人は、ヘロデ・ピリポやヘロデ・アンティパスの兄弟ですから、サロメからするとおじさんにあたるんですね。サロメも母であるヘロディアと同じ近親結婚の道を歩んだということです。そしてある寒い日、サロメは氷の上を歩いていたそうです。すると突然氷が割れて彼女は水の中に落ちてしまいました。そしてサロメの首から上だけが氷の上に見える状態になったそうです。水に落ちた彼女はもがきます。すると彼女の首に割れた氷の鋭利な縁、それが刃物のように 尖っていまして、それが首に当たって首が切れてしまったのです。ちょうど首をはねられたようになって、ヨハネが首をはねられたわけですが、同じように首をはねられたような状態になって死んだと記録では記されています。では、ここからサロメを反面教師として私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、それは自立しましょうということです。自分を律すると書いて自立。自立しましょう。この自立に似た言葉に自分で立つと書く自立がありますね。この自分で立つ方の自立というのは、自分以外のものに頼らないで自分で物事を行うというような意味があります。例えば、親からの経済的援助を受けないで自分で働いて生活していくというようなことですね。一方、自分を律する方の自立というのは、自分で自分をコントロールできること。そういう意味です。自分で自分をコントロールできること。誰かに監視されたり、強制されたりしなくても、欲望のままに自分勝手に生きるんじゃなくて、してはならないことは行わない。逆に、しなければならないことは、しっかり行う。というようなことです。より精神的な面が強調されているということですね。サロメはどうでしょう？サロメについての聖書の記述からわかることは、彼女がこの自立を獲得してなかったということです。サロメは母であるヘロディアの命じるままに宴会の席に飛び込んで踊りを踊りました。そしてやはり母の言う通り、バプテスマのヨハネの首を求めました。何が正しくて何が間違ってるのかを自分で判断しないで、すべて母親の言いなりだったわけです。この時のサロメは、12歳から14歳だったと申し上げました。今の日本だとまだまだ子供だという年齢ですが、じゃあ子供だったから仕方がなかったんでしょうか。当時の12歳から14歳というのは、女の子は結婚できる年齢、すなわち、もう大人でした。男の子も13歳で盛大な成人式を行って、その後は家庭や地域の共同体の中で、大人の一人としてカウントされます。そして、大人の一人として会議などで意見を求められたり、宗教行事を担う担い手として参加したりするんです。イスラエルでは、12、3歳になれば、もう立派な大人として自立した生き方ができると考えられていましたし、実際多くの人がそのように振る舞っていました。日本でも、本当は中学生になったら、一人の自立した人間として行動することができるはずです。大人として私たちは、中学生になった子供たちを一人の自立した人間として接していかなければなりません。でも急にそんなことができるようになるわけではありませんね。中学生になるまでに自分でどうすべきかを考える。自分で何をするか判断する。自分で行動し、また行動した結果についてはそれがいいものでも嫌なものでも自分で引き受ける力、これを少しずつ育ててやる必要があります。そのためには早い段階から一人前の人間として接していくことが大事ですね。ああしなさい、こうしなさい、命令するだけではなくて、あなたはどうしたい、あなたはどう思う、それをやったらどうなると思う。そうやって相手を一人前の人間として意見を聞いたり考えを聞いたりしていくというような接し方が例えば必要になるということです。来週私たちの教会では児童祝福式が持たれますが、子供たちの人生が神様に祝福されるように祈りましょう。と同時に、子供たちや、まあ、私の場合にはもう子供は大人になってますから孫ということになるでしょうかね。子供たちや孫たちに対する 私たち自身の接し方を改めて考える機会にしたいと思います。まあ、話戻しますが、そういうわけでサロメは年齢的に自分の頭で考えて何が正しいか何が間違ってるかを判断する力があったということです。ですから預言者であるヨハネを殺すことは間違っていると判断できたはずだし、お母さんをたしなめるだけの能力はあったはずです。しかしサロメはそうしませんでした。お母さんに判断を委ねて、お母さんの願う通りの行動をしたのです。そしてその後もお母さんと同じようにモーセの律法を無視して、おじさんのピリポと結婚しました。まるで大人になってからも母親が心の中に住んでいて、あれこれと指示を与えているかのような生き方。もっと言えば、母親が乗り移ったかのような生き方を彼女はその後も続けていきました。じゃあ、私たちはどうでしょう？私たちは自立した生き方をしているでしょうか？多くの人はできています。ただ、私も含めてなのですが、私たちというのは非常に複雑な存在です。単純ではありません。一方では自立していながら、一方では自立していない、それぞれの部分を同居させているということです。自立している人であっても、よくよく自分の内側を探ってみると、子供の頃の人間関係、例えば親とか、教師とか、他の大人たちとか、友達とか、兄弟とか、おじいちゃんおばあちゃんとか、そういった人間関係の中で受けた影響が今も強く残っているということに気がつかされます。その多くはいい影響ですよ。しかし中にはあまり望ましくない影響もあるはずです。例えば、私自身のことを暴露しましょう。私には人が見てないとすぐに手を抜く悪い癖があります。あるいはすぐに結果が出ないこと、やってもやらなくてもすぐに結果が出ない、すぐ評価につながらないことに関しては、まるでやる気が出ないという、まあそういう部分もあるのです。例えば、このようにして礼拝メッセージを語る。そのためには、聖書をよく読んで、また学んで研究する必要があるわけですが、礼拝メッセージの準備のために聖書を読むっていう場合には、ものすごいやる気が出るんです。ところが、私自身、自分自身の成長のために、毎日少しずつ聖書を読むこと、これはものすごい努力が必要なんですね。なかなかやる気が出てこないのです。というのは、メッセージ準備で手を抜くと、すぐにバレます。そして、増田先生、全然聖書勉強しないで、喋ってるなってことがバレて批判されるわけです。ところが、何日か自分自身のために聖書を読む場合、何日か聖書を読まなくても、すぐに邪悪になるということはありません。コツコツコツコツ毎日少しずつ聖書を読み、心の中に蓄えていく。それが私の肉となり、血となって、人格を形作り、私の生き方が少しずつ変わっていくわけですよね。ちょっと読まないからといって、じゃあものすごく邪悪に一気になってしまうかというと、そうではない。だから何日か聖書読まなくても、すぐに批判を浴びるような事態にはならないわけです。だからやる気が出ない。思うにこれは、子供の頃の私の中に、親とか先生とかに褒められたいという強い願いがあって、褒められることにはやる気が出るけれど、親や先生が見てない時や、評価の対象にならないことに関しては、やっても意味がない。だからやらないっていう、そういう思いが湧き上がってくるんだろうなぁ、というふうに思います。言ってみれば、今も私の中に親や先生が住み着いていて、私はその評価を気にしながら生きているということです。別の例を挙げましょう。A さんということにしましょう。A さんのお子さんは行動が非常にスローでした。 それで A さんはいつもそのお子さんを叱っていました。本当にあなたはグズなんだから。まあそうやって怒鳴りつけ、叱りつけていたわけです。しかしある時はっと気がつきました。それは自分自身も自分の親からあんたは本当にグズなんだから。そんな風に叱られていたっていうことです。それを思い出しました。A さんは叱られないように一生懸命早く行動しようと努力しました。そして今では他の人と同じようなスピードで行動できるようになったのです。ところが、いつまでもいつまでもスローモーなお子さん。そのお子さんは自分があんなに苦労したのに全然努力しようとしない。そんな風に見えるわけです。私はあんなに辛い思いをしてまでも頑張って早く行動できるようになったのに、あんたは全然努力しないでのこほんと生きてる。そんなのずるい。まるで嫉妬に似た感情が湧いてきて、それが怒りになって子供にぶつかっていたのだということ。それに A さんは気づかれたそうです。別の人です。B さん。一方 B さんは、自分自身がなかなか他の人と同じスピードで行動することができません。ある時はっと気がつきました。それは小さい時から A さんと同じようにお前はグズだお前はグズだっていうふうに叱られ続けてきたっていうことです。A さんの場合には叱られるの嫌だから叱られないように努力したわけですが、 B さんの場合にはすっかり洗脳されてしまったのです。いくらグズな子供であっても、時間通りに行動できる場面もたくさんあるはずです。むしろ時間通りに行動できることの方が多いはずです。まあ、他にもね、嘘つきって言われる人であっても、嘘だけしか言ってないわけじゃないでしょ。むしろ本当のこと言ってる時の方が多いはずですよ。グズも同じです。だから、本当は時間通りに行動できる、そういう場面もたくさんあったはずなのに、お前はグズだ、お前はグズだと言われ続けて、本当に自分はグズな人間なんだなぁと思い込まされてきてしまったんだということです。グズな人がパッパと行動できたらおかしいですよね。自分がグズだと信じ込んだ B さんは、グズにふさわしい生き方。本当は他の人と同じペースで行動できる力があったとしても、未だにぐずぐずぐずぐず行動してしまうんだということです。B さんはそのことに気がつかされました。サロメの中に母親であるヘロディアが住み着いて、ヘロディアがサロメの行動を支配していたように、私も A さんも B さんもまるで心の中に目の前にはいないはずの大人や先生たちが住み着いて行動を支配しているかのようです。他にも子供の頃にいじめられたために引っ込み思案になってしまったとか、親友にひどい裏切られ方をしたので人間不信に陥ってしまったとかいうふうに、過去の体験によって現在あまり生産的な生き方ができないということが起こり得ます。皆さん自身も小さかった時の経験の悪影響を未だに引きずってはいないか、そのことを探ってみましょう。ただ、そんなことを言うと、自分の間違った行動、非生産的な行動を親とか先生とか友達とか他の人のせいにして責任逃れをするのか、そういう反発も出てくることでしょう。実は、親や先生や友達など他の人のせいにしたり、他の人を責めたりすることもまた自立した生き方ではありません。自分自身の人生を生きてないからです。心の中に住み着いている他の人に支配されていることをどうしようもないこととして諦めてしまっているからです。仮に小さかった時の他の人の影響を認めるとしても、それはその人たちのせいだっていうふうに責任転嫁するためではありません。自分自身が変わるきっかけにするためです。 親がこうだったから、先生がこうだったから、友達がこうだったから、兄弟がこうだったから、だから今の自分はこうなんだ、もうしょうがないんだって諦めるためじゃなくて、それまでの古い生き方のからくりを探り、これまでの古い生き方なんかもうしなくていいんだということに気づき、新しい生き方を始めるチャンスにするためです。私たちの心の中に住み着いているのは実際の親ではありません。実際の先生でも、実際の兄弟でも、実際のおじいちゃんおばあちゃんでも、実際の友達でも、実際のかつての恋人でもありません。それは私たちが勝手に心の中に作り上げたイメージです。本当には存在しないものです。いわば心の中の偶像です。親や他の人たちを責めても何にもなりませんし、それどころかますます無責任な生き方、自分は変わらないという生き方、自立しない生き方に磨きがかかってしまうことになります。では、私たちが新しい自立した生き方、自分で善悪を判断したり、自分の欲望や弱さに負けない、なすべきことを実行したりできたりするようになる、そういうふうな生き方ができるためには、一体どうしたらいいのでしょうか。それは、新しい支配者を心に迎えるということです。これまで私たちの人生をコントロールしていた古い支配者ではなく、新しい支配者を心にお迎えするということ。ある時イエス様は、悪霊の引っ越しの例え話を語られました。これはルカの福音書11章24節から26節に出てまいります。皆様お手元のアウトラインに青い字で引用してありますのでご覧ください。ルカの福音書11章24から26。汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この例え話は一体何を意味しているのでしょうか。バプテスマのヨハネはどんな働きをした人でしたか？バプテスマのヨハネが現れると、彼は間もなく救い主が登場すると人々を教えました。だから、その救い主をお迎えするのにふさわしい心になりなさい。みんな罪を悔い改めて救い主をお迎えする準備をしなさい。そのように教えたのです。悔い改めなさいというのがヨハネのメッセージでした。そして実際に救い主であるイエス様が現れます。そして人々の病気を治したり、悪霊を追い出したりして、ご自分が旧約聖書の約束してきた救い主だということを証明なさいました。そこで、当時イエス様を救い主だと信じたユダヤ人はたくさん現れました。しかし、多くのユダヤ人、特に指導者たちはイエスを救い主だとは認めなかったのです。それどころか、あのイエスという男は救い主などではなく、モーセの律法が禁じている魔術師だ。そして悪霊の頭ベルゼブルの力を借りて様々な奇跡を行っているに過ぎない。そのように、公式に結論付けてしまったのです。そして公にそのように国民に教えました。そこでイエス様はイスラエルの指導者と国民に向けて様々な批判の言葉を語られました。その一つがあの悪霊引っ越しの例え話なのです。バプテスマのヨハネやイエス様がイスラエルの国を清めたのに、イエス様を救い主と信じなかったために、イスラエルは神様の裁きを受けて前よりももっとひどい目に遭うよ、そういう警告を例え話の形で伝えているのが あの悪霊引っ越しの例え話です。当時、イスラエルの国がローマ帝国によって支配されていた。イスラエルはローマの属国であったというのは、これまで何度もお話ししてきました。しかし、宗教的自由は与えられていたのです。ユダヤ人もローマの神々を信じなさいとは言われなかった。また、ある程度の政治的な自治も認められていました。イスラエルにはサンヘドリンという議会があって、様々なことを自分たちで決定したり、裁判を行ったりすることができたのです。しかし、やがてユダヤ人の一部がローマに対して大規模な反乱を起こします。その報復としてローマから軍隊が送られてきまして、紀元70年に国が滅びてしまいます。エルサレムとまた神殿が徹底的に破壊されてしまったのです。そして多くのユダヤ人が世界中に散らされてしまいました。かつては支配されているとはいえ、宗教的自由や政治的自治が認められていたのに、国そのものが滅ぼされてしまうという、前よりももっと悪い状態になるということです。当時のイスラエルの国は、ヨハネやイエス様のおかげで清められたのに、そこに救い主イエス様という新しい王様、新しい支配者をお迎えしませんでした。だから家が空っぽだったんです。そのためにもっとひどい目に遭うことになってしまいました。それと同じように、たとえ私たちの心の中から古い支配者を追い出したとしても、心の中が空っぽだったら、また支配されて古い生き方に逆戻りしてしまいます。それどころか、もっとひどくなってしまいます。サロメは、モーセの律法を無視する母親や、二人の父親の影響を受けて、罪深い生き方を重ねました。もし、彼女が神様を心にお迎えして、親の支配ではなく神様の支配を受け入れていたならば、彼女はヨハネの首を求めるなどという恐ろしい真似はできなかったでしょう。私たちの心の中に住んでいる、私たち自身がイメージする古い親や古い先生や古い友達、古い兄弟ではなく、天の父なる神様が私たちの心の親、心の先生、心の友達なんだっていうことを認めましょう。古いイメージの中の支配者ではなく、真の支配者、王の王、主の主であるイエス様こそ、自分の心の支配者だということを認めましょう。そして、あなたに従います。そのように宣言しましょう。そうするならば、新しい心の親である父なる神様、新しい支配者であるイエス様が、聖霊なる神様を通して私たちの内側に働いてくださって、古い支配から解放し、新しい自立した生き方ができるようにしてくださいます。以前、私がカウンセリングの仕事をしておりました時に、電話カウンセリングをいたしました。Kさんという方が電話をかけて来られました。長いこと心の病に苦しんでおられて、様々な自傷行為を行っていらっしゃいました。Kさんはご自分でも心の世界についての学びをなさって、どうやら実家での親子関係に問題があったのではないかと思うようになったそうです。Kさんのご両親とおばあさんというのは非常に厳しい方たちで、口を開けばKさんの批判ばっかり、ひどい折檻もよく受けていたそうです。ぬくもりに満ちた温かい励ましなんか全く思い出すことができないほどだったそうです。もちろん、ご両親やおばあさんは、Kさんのためを思ってしたことだ。もし私がインタビューしたらそういうふうにおっしゃるでしょう。しかし、Kさんにしてみれば、お前は生きる価値のないダメ人間だっていうメッセージを繰り返し繰り返し心にすり込まれたようなものです。その結果、自分で自分を痛めつけるようになったということです。 もう目の前にご両親やおばあさんいないんですが、心の中にそのお前はダメだっていうメッセージを保存していて、今度はいないご両親やおばあさんの代わりに自分で自分をお前は生きる価値のないダメ人間だ、そんな風に痛めつけていたんだな、それが分かったっていうんです。しかし分かったからといってそこから解放されるわけではありませんでした。かえってご両親やおばあちゃんへの憎しみが加わってますます苦しくなってしまったのです。さて、ふとしたきっかけで K さんは教会に通うようになったそうです。そして愛に満ちたイエス・キリストの話を聞きました。ところが K さんの心の中にはものすごい反発心が湧き上がってきたといいます。イエス・キリストが愛ならば、どうして私をあんなひどい環境で放っておいたのだ。愛の神など存在しない。いたとしても少なくとも私は愛されていない。そういう思いが湧き上がってきて反発を感じたのです。そんなお話を私は電話で K さんから伺うことになりました。小さかった時の話を聞きながら、私の頭の中には次のようなイメージが湧き上がってきました。小さな女の子がうずくまっています。その前にはご両親とおばあさんがいて、その子をガミガミと叱りつけています。見ると三人の口からたくさんの矢、弓矢の矢ですね、その矢がその子めがけてピュンピュンピュンピュン飛んでいるのです。しかもその矢にはその子の息の根を止める猛毒が塗ってありました。なんてひどいんだ、私は思いました。なんてひどい、イエス様は一体どこにいらっしゃるのか。私もそんな気持ちになりました。するとそのイメージの中でイエス様の姿がだんだんはっきりと浮かび上がってくるではありませんか。イエス様はその子とお父さんたちとの間に立って、あの弁慶の仁王立ちのようにどっしりと仁王立ちになっていらっしゃいました。そして三人の口から飛んでくる毒の矢をすべてその体で受け止めていらっしゃるのです。叱る言葉は女の子の耳に届いていますが、その毒矢は一本としてその子の体を傷つけていませんでした。私は電話で K さんの話を聞きながらそういうイメージが浮かんできました。そのように K さんにお話ししますと、K さんの心の中にも同じイメージが浮かび上がってきたそうです。K さんのイメージの中で、イエス様は小さな K さんの方に振り向きました。体の前面には矢がたくさん突き刺さっていて、まるでハリネズミのような状態に。そういう状態になったイエス様は、優しい声で K さんに語りかけました。ほらほら、お父さんたちから来るダメ、そのダメは全部私が受け止めたからね。お前はダメじゃないよ。お前は大切な神様の子供だよ。そのまんまで素敵な神の国のお姫様なんだよ。その日、Kさんはイエス様の愛を受け止めて、福音を信じ、クリスチャンとなられました。新しい人生の一歩踏み出されたのです。生きる価値のないダメ人間としての悲しみの人生から、素晴らしい神様の子供としての喜びの人生に作り変えられました。その後、心の病から解放され、自分で自分を痛めつけるそのような癖からも解放され、自分をいたわり周りの人をもいたわることができる、そういう生き方に変わっていかれました。私たちは自分のせいにして落ち込むのではなく、さりとて親や子供の頃に接してくれた周りの大人たちのせいにして責めるのでもなく、父なる神様の愛を受け取ってイエス様に従いながら、新しい自立した生き方を始めてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日はサロメの人生を通して、私たち自身が自立しているだろうかという問いかけを あなたからいただきました。私たちの中には自立していない部分があります。自分で自分を正しくコントロールすることができない弱さ、自分の中のこだわりにとらわれて生産的な行動ができない部分、自分自身の欲望、自分自身の気ままな思いに振り回されてしまう部分が確かにあります。しかしそれらのすべての弱さ、すべての罪はイエス様のその十字架の血潮によってすべて許され清められていることを感謝します。それどころか、あなたは私たちの新しい天の父なる神様、また王の王主である新しい支配者として、私の心を満たし、ここにいらっしゃる一人一人の心を満たしてくださることを感謝します。そして新しい人生が毎日始まることを感謝します。今日よりも明日、明日よりも明後日、私たちは日々自立した生き方を目指してまいります。どうぞ聖霊なる神様お助けください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。